皆様おはようございます。
おはようございます。
大変暑い日が続いてますが、今日もマルコ福音書から、恵みを受けたいと思います。マルコ福音書の今まで読んでまいりましたところは、イエス様が歴史の表舞台に登場するという、そのいろんな出来事を描いた、導入部のような意味合いがありました。で、今日のところからはいろんな有名なお話エピソードが次々と登場してきます。聞いたことがあるようなエピソードがたくさん出てまいります。で、今日の2つの癒しもとても大事な印象的な有名な話です。マルコは例によって淡々とこう書いているわけですが、この言葉のですね、意味を深く味わっていきたいと思います。で、全体的なことなんですけれど、こういういろんなエピソードをですね、読んでいく中で、一つ気をつけていただきたいのはですね、こんないろんな出来事の中に、共通して見られるイエス様の狙いですね、宣教の狙い、目的ということを見失わないようにしたいと思うんですね。と言いますのも、漫然とこう読んでいきますとですね、イエス様は何の目的もなくガリラの村々を放浪しているような印象を受けるんですね。イエス様ってこういろんなところをですね、あまりこうあてもなくあちこちさまよっていて、で、その行く先々でかわいそうな人に出会って、で、彼らの悲しみや苦しみに心を動かされて、そして癒していく、そんなような話として読んでしまうかもしれません。もちろんイエス様がですね、いろんな人に深く憐れんで同情の心を持ったのは当然なんですけど、ただポイントは漫然と歩いていることはないわけですね。イエス様がなんとなくいろんなところをあっちこっち歩き回ってですね、その行く先々でいろんなかわいそうな人に会って出会ったということではなくてですね、イエス様は非常にこう明確な目的を持っているところですね。ここを勘違いしないようにしたいんですね。イエス様は常にですね、自分のこのゴール、目的を見失わずに、その目的に沿って行動している。ですから決してこの場当たり的にですね、いろんな人に出会って、あ、かわいそうだなって癒して、でまた違うところに行って、あ、またかわいそうだなって癒すんではなくて、こう明確な目的を持ってですね、行動しているということなんですね。ですからイエス様は自分のこの時間をですね、漫然どころか時間を無駄にしないようにですね、きちっとこの目的を持って行動しているということをですね、ぜひ覚えていただきたいんですね。イエス様には目的がある。その目的、一言で言うならば、何度も言ってますが、神の王国、神の支配の到来を告げ知らせ、またご自分の働きでその到来を示していくんですね。神の王国、神の支配の到来、この地上の世界に神様の愛と正義のご支配を目に見える形で実現していく、これが人々にそのことを示していく、これがイエス様の目的なわけです。ですからイエス様はこの目的のために行動している。決してその目的もなく、あてもなくさまよっているんじゃなくて、明確な目的を持って行動し歩んでいたということですね。ただそのようにですね、この地上世界に神様の真実を告げ知らせる、神様のご支配を示すということを最初にですね、そういった目的を抱いたのはイエス様が初めてではありません。むしろ旧約聖書からずっとこの書かれているイスラエルの歴史、イスラエルの歩みそのものがその目的のためのものなわけですね。イスラエル、ユダヤ民族が神に選ばれた選民であるということは、それ世の光として世界の人々に道を示すこと、世界の人々に誠の神を示して神様へ導く、そういった役割を果たすことがイスラエルの目的だったわけですね。彼らは非常に高い、証明というか使命を抱いた民族なわけです。しかしですね、現実にはどうだったかというとですね、旧約聖書を読んでいけば分かりますように、イスラエルの歴史はそんなにこの栄光にあふれたものではないわけですね。旧約聖書を読んでいくと、ずっとこの多くの罪を犯し、外国に、侵略され、攻められ、捕虜になる、こういうことの繰り返しであります。イスラエルの人々がですね、世の光であると 私たちは世の光だというふうに自信を持って言えるかというと、そうでなかったわけですね。イスラエルの歴史はある意味失敗の連続であった、罪の連続であった。ですからイスラエルの人たちは、私たちは世の笑い者ですというふうに自嘲気味に言う人もかえって多かったかもしれない。ですからイスラエルというのは非常に高い神様にですね、よって選ばれて、世界の人たちに本当の神様を示す、また神様の民としての生き様を示す、そういう目的があったんですが、なかなかそれはできなかったわけです。実際当時のユダヤ民族は非常に深く傷ついていた。イエス様の同胞であるユダヤ人たちは大変多くの問題を抱えていました。私たちの今の世界のいろんな民族もたくさんの問題を抱えていますが、ユダヤ民族の場合特にですね、神様からの高い、使命と自分たちの現実のギャップが非常に大きかったわけです。ユダヤ民族は内部にもいろんな分裂対立を抱えていて、中でもまとまっていなかった。また外国勢力からも支配され搾取されていた。ですから彼らは神に選ばれているというよりもですね、神に見放されているような、そんなありさまだったわけです。ユダヤ人も当然それをよく理解していました。聖書を読んでいて、自分たちは唯一の神の唯一の民だという誇りはあるんですが、その現実が追いついていかない、そういう惨めな立場にあることをよく分かっていました。いや、むしろ分からされていた。もう自分たちの惨めな状況から自分たちが本当に情けないということを痛感させられていたわけです。で、彼らもなぜ自分たちはこんなに惨めなんだろうかと、外国に支配されて祝福が得られないのはどうしてなんだろうか、その大きなユダヤ人の信仰は自分たちの罪なんだと、私たちの祖先、私たちが犯してきたたくさんの罪が積み重なっていて、その報いを受けてるんだと、だからこんなに私たちは悲惨な状況にあるんだということを考えていたわけです。彼らは神の許しを本当に求めていました。この民族の祝福を得るために許しが必要だったということですね。で、彼らなりに一生懸命ですね、その神様に罪を許されて、そして神様に立ち返ろうと努力したわけです。一生懸命努力していた。そうすれば神様はこれまでのイスラエルの罪を許してくださって、この悲惨な状態から救い出してくださって、これからはユダヤ民族が大いに豊かに祝福されるんだと、そういうことを思ったわけです。そう考えたわけです。で、彼らは一生懸命努力して、でその努力は2つの方向に向かいました。一つは再三申してますように、この自分たちがですね、このひどい状況にある原因は外にある、外部にある、敵は外にある、ローマ帝国だと。ローマ帝国という外国の軍隊がですね、自分たちの国を支配していて、いろんな外国の異教的な風習、外国の神様を神聖な地に持ち込んできている、聖なる大地が汚されている、だからローマ帝国を追い出す、ローマを追い出す、そのために命をかけて戦うんだと、これが神の御心である、こういう思いを強く抱いたんですね。これは再三抱いて、当時のユダヤ人が抱いていたのは、戦って死ぬことで神様への信仰を示すという、そういうふうに思っていた人がいたわけです。これは一つの大きな問題だったわけです。で、もう一つはですね、むしろ内側に向けられていたんです。外側はローマ帝国で、内側はですね、要するに自分たちの内部にいる、いわゆる悪い人、罪人たち、汚れた人たち、そういう人たちを自分たちから排除しようと。我々は聖なる民族なので、その聖なる民族の中にこう汚れた人がいてはいけない、罪深い人がいてはいけない、彼らを排除すべきだと、それが神様の御心なんだと、私たちが純粋な神の民であるために内部の罪人をこう排除しようと。ですから外側に対しては敵と戦う、で内側になってはですね、その内側にあっては罪のある人を自分たちの中から排除していく、そういうことが神の御心だと考えたわけです。で、イエス様はこの2つとも賛成しなかったわけです。イエス様は非常に強く反対したのは、まず敵と武力で戦うということを彼は決して認めなかった。もう一つは内側のですね、罪人たち、汚れた人たちを排除する、そういった方向をイエス様はこれも賛同しなかった。むしろ批判的だったわけですね。ですから今日のところはそのイスラエルの内部の話ですね、外側というよりも内側の話をよく踏まえて読んでいきたいところなんですね。 イエス様は自分の同胞であるユダヤ民族の人々に対して、彼らは決して神様から見放されていない、それどころか今や神様は彼らを大いに憐れんでいる。傷ついた彼らを癒して彼らに新しい力を与えようとしておられる。そのことを示そうとしました。今イエス様は神様がイスラエルに大いなる祝福を与えようとしているということを示そうとしたわけです。でそこでイエス様がなさったことというのは何かというと、当時のイスラエルの人たちはですね、自分たちの中にいる罪人を排除しようとしたんですが、イエス様は逆のことをしたんですね。要するにイスラエルの中にいてですね、特に人々から軽蔑されていた人、見捨てられた人、いた人を招き入れて、彼らを再びですね、自分たちのイスラエルの中に招き入れて、彼を癒していく、そうしようとしたわけです。そうすることで、今ですね、こう身動きの取れなくなっているイスラエルと国をですね、もう一度再生させる。ですからイスラエルの中のですね、一番弱い立場の人たち、一番小さな者たちをむしろ積極的に助けてですね、彼らの再生を通じてイスラエル民族全体を再生させようと、そして彼らを通じて神の王国、神の支配を実現しようということを考えていたわけですね。ですからイエス様は、ですから当時の人々と逆のことをしたわけです。人々はですね、イスラエルの中の罪人を排除して、いい人だけで集まろうと、悪者は排除しようとしたわけですが、むしろイエス様はその悪者と呼ばれる人たち、むしろ汚れた人たちのところに行って、彼らをもう一回自分たちの仲間に連れ戻す。そうしてイスラエル全体をですね、再び、ですね、活力を与えよう、そういうことをイエス様は考えておられたわけです。ですからそういった大きなイエス様の目的を踏まえながら今日の箇所を読んでいきたいと思うんですね。で今日の箇所ではイエス様は大変有名な2つの癒しを行っていますが、これまでもね、たくさんの癒しを行ってきたわけですが、今日の2つはそれと比べても非常に際立っているわけですね。今までの多くの癒しとは特別な違う点がある、そのことを踏まえていきたい。ですから今までのたくさんの癒しもあったんですが、それとは少しですね、意味合いが違うということをですね、まず踏まえたいんですね。で最初の癒しはザラートと呼ばれる病の癒しでした。このザラートというのはどんな病気だったのかというのは今ではよく分かっていないわけです。いませんが、しかしこの旧約聖書というですね、長い旧約聖書の中のレビ記というのがあるんですが、レビ記では丸ごと一章を使ってですね、このザラートについてこう詳しく書いてるんですね。一つの病気のために一章を使っている。ですからそれほど特別な意味を持った病だった。一生丸ごと病気のために書くというのは珍しいことですね。それほど大きな病である。ですからこのチャラートを癒すというのは非常に大きな意味があったわけですね。でチャラートどういう病かちょっとなかなか今ではわからないところがあるんですが、非常に強い感染力があった、感染力があった。ですからチャラートにかかってしまった人は人々から離れたところで隔離されて、生活しなくちゃいけない。今、コロナでね、隔離ってありましたけど、あれは14日間ぐらいで済みますけど、もうチャラッとなってしまうともう14日どころかですね、もう一生隔離される、そういう状態になったわけですね。ですから非常に深刻な病気になって、これにかかってしまうともう人々と一緒に住めないわけです。そういう非常に重たい病気だったわけです。でこれは単に病気として重たいだけじゃなくてですね、この宗教的な意味でも非常に重たい意味があったんですね。でしばしば旧約聖書ではですね、この罪を犯している人は汚れた人と言われますよね。これは宗教的な意味なんですが、このチャラートにかかった人も汚れたと言われてしまうんですね。別に罪を犯したわけじゃないんですけれど、しかし宗教的には汚れているという、そういうふうに見なされるというふうにですね、聖書に書いてあるわけです。聖書に書いてあるので非常に強い拘束力があったんですね。ですから汚れてるっていうのはこの罪人だというのと同じような意味なんですが、このサラートにかかった人は何も罪を犯してなくてもですね、汚れてるという、そういうふうにですね、何かこう宗教的にこう罪人のようなふうに見られてしまうわけですね。で汚れた人の問題というのはですね、汚れた人に触ってはいけないですね。触ると汚れが伝染してしまう。 まあ、これはさっき言ったですね、病気がうつるっていうんじゃなくて、その人の持っている宗教的な汚れがうつってしまう。ですから汚れと一緒に触ると自分も汚れてしまう。触ってはいけない、そういう人は隔離しなくちゃいけない。二重の意味なんです。一つは病気として伝染しないように隔離しなさいと。でもう一つは宗教的な意味で汚れてるので触ってはいけない、触るとあなたも汚れますよという、そういうふうなですね、非常にこの、まあ、ひどい差別というかですね、そういった扱いを受けるわけですね。ですからサラとなってしまうとユダヤ人共同体から完全に排除されます。隔離されて、で治療も受けられないのですから治りようがないんですね。死ぬまでもう隔離された状態で生きなくちゃいけないということがあります。でこのレビ記にですね、このサラートについての規定がありますので、まあ、ちょっと読んでみたいと思いますが、まあ、もしよかったら皆さんも開けていただきたいんですが、レビ記のですね、13章の44節から旧約聖書の193ページ、一番最初の方ですね、旧約聖書一番最初の方の193ページにですね、44節から46までありますが、そこを見てみたいですね。193ページ。193ページですね。はい、193ページの44から46までお読みいたします。彼はサラートのものであって、汚れている。祭司は彼を確かに汚れていると宣言する。その幹部が頭にあるからである。幹部のあるそのサラートの者は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口毛を覆って汚れている汚れていると叫ばなければならない。その幹部が彼にある間中、彼は汚れている。彼は汚れているので一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。もう汚れてる汚れてるってもう繰り返しそう言われていますが、汚れてるというふうになってしまうんですね。このようにサラートになってしまいますと、イスラエルの人々から断ち切られる、まあ、サラートの人たちとだけ住める、そういうですね、孤独の中で住まなきゃならない、これを立法がですね、命じているわけですね。非常にこう厳しい隔離を要求されるわけです。しかもこれは単に何か行政指導とかじゃなくてですね、もう聖書ですからね、神の言葉としてこうなってるわけです。ですから非常にこのなってしまった人はもう絶望的ですよね。こうたとえ人から見捨てられても神様から救ってもらうっていうのが人間の救いなわけですが、これ神様からもこういう厳しいことを言われてしまうような、気持ちになってしまう、もうどこにも逃げられない、まあ、そういう状況になってしまうわけですね。ではですね、この今日の箇所ですね、マルコに戻りますと、この40節でいきなりこのサラートに起こされた人がイエスのところに来たとあるんですけど、これ考えてるのは不思議ですよね。どうやって会ったんだろうと。もうサラートになってしまうとこうイスラエルの中に住めないんですね。みんながいないところに行かなくちゃいけない、人里離れたところに行かなくちゃいけない。ですからイエス様って人里離れたところがこう人々の中にいますから、そんなところにサラートの人が近寄るわけないわけですね。40節はどうやってイエス様がこの人に会ったか何も書いてないんですけど、なんか突然こうイエス様がこう偶然出会ったような印象すら受けますが、そんなものありえないんですね。ありえないですね。その当時のサラートにかかった人たちはある特定の異例に閉じ込められていたわけです。みんなが近づけないところに閉じ込められていた。で彼らが勝手にそこから出ていくことは許されない。で人々の中に行くときは私はサラートですってこう自分で叫ばなくちゃいけない、私汚れてますっていう、だそういうふうになってるわけですね。ですから彼らは勝手にその特定のエリアからですね、出ることができなかったわけです。でももちろん服もボロボロですよね。お風呂も入っていない。で非常に不快な匂いがしたわけです。でそんな人がですね、こうサラートの居住区を抜け出して町に入ってきたらすぐ目立っちゃいますね。こうすごい格好して臭いと。で見ると皮膚は何かこう病気のようだということをですね、みんなが、見るとですね、人々がすぐに分かってしまう。もう大騒動になってしまうんですね。 でそのもしそういう人が見つかってしまうと彼は人々に近づいてはいけないとこう立法に書いてあるのにそれを破ってるわけですから、立法を違反したということで冒涜をした者として石打ちで殺されてしまっても文句が言えないわけです。そういう状況なわけです。ですからそんな人がですね、人里離れたところからですね、人混みの中、もう人混みの中の中心にいるイエス様に近づくことはもうとても無理なわけですね。とても無理であると。ですからこの40節でイエス様がサルトの死にあったというのは、まあ、考えると不思議なんですね。どうやってイエス様があったんでしょうかということですね。ですからもう考えられるのは一つだけですね。イエス様の方から言ったわけです。イエス様の方から人と離れたサラトの住む人々の住むエリアに行ったということですね。イエス様の方が自分から出かけて行ったわけです。みんなが行かないところに行ったということですね。イエス様一人で行ったのか、あるいは弟子と一緒なのかは書いていませんが、まあ、何しろイエス様は誰も近づかないサラトの里に自ら出かけて行ったわけです。イエス様はここに非常にイエス様の積極性、失われた人を探し求める情熱を強く感じる箇所ですね。ですからここはさらっと読むと、なんかこう今までのね、イエス様がいろいろ街を歩く中でたまたまこう出くわしたみたいに感じますけど、そうではない。これイエス様が自分で意識していかないとこういうことないわけです。イエス様がさらっとの人に、会いに行ったということを言うわけですね。まあ、そうは言ってもですね、サラトの人たちは見知らぬ訪問者がやってきて もう警戒するわけですね。誰だろうと。で自分もたちもこう薄汚れた汚い格好してますので、恥ずかしいから出て行きたくないと隠れていたかもしれない。まあ、しかしその中の一人はその訪問者がイエスだということが分かったわけですね。どうしてかは分かりませんが、たまたま、まあ、あのサラトの人にもですね、食事を届ける家族もいたかもしれませんが、まあ、そういう人があれはイエス様だというふうにですね、教えてくれたのかもしれない。でそこで、そのサラトの人は勇気を奮い起こしてイエス様の前に身を投げ出したわけです。勇気を奮い起こして、もしあなたがそう願われるなら私を清くすることができます、おできになりますというふうにイエス様に、もしあなたが願ってくださるならできるんだということをですね、一生懸命言うわけです。イエス様は必死に願う彼の心に強く心を浮かされて深く同情して手を伸ばして触れるわけですね。まあ、あの前回もイエス様は病の癒しをですね、触れることによって癒すということをお話ししましたが、まあ、今回はそのさらに特別なんですね。単に病人に触れるんではなくて、この宗教的な意味で汚れている人に触るわけです。これ触っちゃいけないというふうになってますので、そういうですね、宗教的な一種のタブーを犯すわけですね。単に感染リスクをですね、に自らを晒すということだけじゃなくてですね、それ病気の話だけじゃなくて、まあ、宗教的なタブー、この立法に違反しているというふうに言われてしまうかもしれないことをあえてやったわけですね。ですから非常にこのイエス様がこのサラートに触れたというのは非常に深い意味があるわけですね。単純に今までの癒しのためにですね、人々に触るということ以上に、この一つのですね、この禁忌というかタブーを犯しているわけですね。破ったということがあります。人によってはそれは罪だという人たちらもいたと思うんですね。しかしイエス様は、神様はそんな宗教的なタブーにこだわる方ではないんだということですね。あの、まあ、旧約聖書の教え、確かにこういうのはあるんですが、そこにですね、神様の御心は決してそのですね、その人をですね、切り捨てることではないということをイエス様はですね、示したわけですね。まあ、もちろんこのチャラートの人を隔離するというのは、医学上の要請もあったと思うんですね。やっぱり感染力が強いということがあったんですが、しかし神様の御心はそういう人を切り捨てることはないということですね。むしろ神様は望んでおられるのはそういった人々のですね、汚れを神様ご自身の清さによって打ち消す、打ち勝つ、そういうことであるということをイエス様は示そうとしたわけです。まあ、これ非常にですから、こう単にですね、一人の病人を癒したというのもこう大きなですね、非常にこの人々の考え方をそのものを変えるような出来事なんですね。人々をこれから、まあ、罪人というジャンルですね、こう罪のある人をですね、どうするかと、彼らを自分たちから排除して自分たちは清く正しく生きようというあり方ではなくてですね、むしろそういう人をですね、癒して自分たちのところに 引き戻すんだと、まあ、こういうことがイエス様の狙いなわけですね。ですからこのサラートもある意味でもう象徴的な人物なんですね。この人々がもう排除される人をですね、イエス様が引き戻す、イスラエル全体をですね、そういうふうにですね、失われた人を排除せずに、むしろ神の憐れみと愛によって癒して引き戻す、まあ、こういう神様の御心を示すというですね、大きな目的があって、まあ、このツァラートの人の里に出かけていって癒しを行うということがあったと思うんですね。ですからこの行動は非常に大きな意味があったわけですね。イエス様は私が願うのだ、清くなりなさいと命じられました。すると立ちどころに癒してしまったというんですね。これもまあすごい話ですよね。こう、まあ、ツァラートどんな状況なのか分かりませんが、その一瞬にして治ってしまった、まあ、一瞬にして治ってしまったなんて聞くとですね、なんだそれはというふうにね、他の奇跡と同じくそんなのあるわけないじゃないかと、こういう奇跡の話は信じられないという人ももちろんたくさんいるわけです。まあ、一つの理解としては、まあ、これは別にイエス様が癒したんじゃなくて、イエス様はそういう見捨てられた人に対するこう優しさを示したんだと、まあ、それが彼の心を癒したんだというこの一つのこう何て言いますかね、例えとして理解しようとする人もたくさんいるわけですが、しかしですね、ツァラートにかかった人に同情を示したのはイエス様以外にもたくさんいたと思うんですね。もちろんそういう自分の家族や友人がなってしまった場合は深く同情したと思うんで、一緒にそういう人に寄り添った人はいたと思うんですね。そういう人の記録は残ってないわけです。じゃあなんでイエス様の記録だけ残ってるかというと、やっぱりそこでものすごいことが起きたということですね。イエス様の本当にイエス様は単に優しかったからこの記事が残ったということは多分ないと思うんですね。イエス様が大きな技を行った、この出来事があまりにもインパクトを与えた、ショックを与えた、何としてもこのことを伝えようとしてですね、この記録が残っている、まあ、そういうふうに言えるわけですね。ですからこのツァラートの癒しというのは非常に大きなインパクトを与えた出来事だったんですね。イエス様もそれがよく分かっていたわけです。でこのツァラートというのは本当に難しい病で、旧約聖書をずっと読んでもですね、癒された記事ってないんですね。一回だけあります。でも一回しかない。ですから非常に難しい難病だった。でしかも癒された一回だけというのはですね、ユダヤ人じゃなくて外国人なんですね。ナーマンという外国の将軍が、まあ、一種の敵の将軍をですね、預言者エリシャが癒したという記事があるだけなんですね。ですからこのツァラートをイスラエル人ユダヤ人で癒された人は実は旧約聖書一度もなかったんですね。それほど大きな病である。ですからこの出来事はですね、ツァラートがイスラエルの歴史を初めて癒されたということなんですね。これしかも聖書が一章咲くほどの難しい病を癒してしまったわけですね。ですからものすごいインパクトがあったわけです。ですからこの記事が聖書に残るわけですね。単に優しい人がツァラートの人に寄り添ったっていうならたくさんあったと思うんですね、過去に。ただ癒しちゃったということは初めて起きたんですね。それがここに残されているわけです。しかしですね、この癒しはそういう意味であまりにもインパクトが大きかったので、ちょっとこのことが伝わるとですね、もう大騒ぎになってしまう。イエス様はもうすでに大騒ぎになってるわけですが、この事件がですね、伝わると本当にこのイエスという人に対する注目がさらに高まってですね、下手をするとこう自分の行動に支障をきたす、制約が起きるぐらいですね、話題になってしまう、まあ、そういうふうにイエス様は思われたと思うんですね。ですからこの場合、今回はこのことを誰にも言うなとイエス様おっしゃってますが、この意味は非常にこう実際的な理由として、この出来事のあまりの衝撃の上にですね、これがすぐに伝わるとですね、ちょっと自分の宣教には支障が出てしまうんじゃないかと、まあ、そういうご懸念からここは秘密にしたと思うんですね。まあ、ただ単にこの彼にはですね、このツァラートが癒しされたことを祭司に確認してもらいなさいというんですね。これはさっき言ったレビ記にもですね、さっきレビ記一章で、そのツァラートについて丸ごと書いて、次の一章では癒された時にこうしなさいっていう、治った時にこうしなさいっていう規定ももう一章あるんですね。それに従いまして、祭司に、治ったということを宣言してもらいなさいと。祭司が宣言すれば彼はですね、もう一回イスラエルの仲間のところに帰れるわけですね、まあ、共同体に復帰できる。ですからそのことをしなさいと、祭司のところに行って、癒されたことを宣言してもらって捧げ物をしなさいと、まあ、これだけをイエス様は指示したわけです。 ですから、まあ、自分の癒しのことは言うなと。ただ直されたことは最初に見せて、ちゃんと人々のところに帰っていきなさいということをイエス様おっしゃったわけですね。まあ、しかしこの癒された人はイエスの言いつけにはここでは従わなかったんですね。逆にみんなにこんなことが起きましたと言ってしまったんですね。まあでもこれは無理もないと思うんですね。もう人生に絶望してしまって人と離れたところで、まあ、死を待つだけだと、まあ、そういった自分の人生が一瞬にして劇的に変わったわけです。まあ、嬉しくて仕方ないわけですね。とても黙っておられない。ですからこの自分の身に起こった素晴らしい技を人々に述べ伝えたということなんですね。ですからこれイエス様の言いつけを破ったから罪だというふうにはちょっと単純に言えないと思うんですね。そこまでような酷であると思いますが、まあ、そういうこのイエス様の素晴らしい技をもう町中にわーっとですね、知らせると。でこれはものすごいショックだと思うんですね。このサラートというもう難病中の難病、絶対治らない病気が治ってしまった。すっかり治ってしまった。でこのしかも例の有名なイエスという人がやったんだということを聞いてですね、大騒ぎになってしまって、町中の人が大騒ぎで、もうイエス様はもう帰れなくなった。もう今帰るとこう騒動になってしまってとても帰れないということで、町に戻れないほどの大騒ぎになってしまったわけですね。まあ、これ本当に大きな出来事だった。ですからこのサラートの癒しは単に一つの病気が癒されたという以上のもう象徴的な出来事、イスラエルの歴史が変わるぐらいの出来事ですね。治らない旧約聖書の時代、一度も治らなかった病気が治ったわけです。ですからこれはイエス様がここで示そうとしたのは、イエス様はこれ神様が今大いなることをなさろうとしていると、その始まりである、この印である、そのことを伝えようとしたわけですね。ですからイエス様のこの癒しというのは単にこの一人の、もちろんその人に寄り添ってその人を癒したわけですが、それ以上にこのイスラエル全体に影響を与えるこの象徴的な意味があったということですね。非常に大きなインパクトのある癒しを行ったということがあります。ですからこのサラートの癒しというのはそういう大きなニュースだったということですね。そしてこのサラートの癒しという驚くべきニュースの後にですね、イエス様はまたカペナウムに、凱旋をしていく、凱旋という方はちょっと語弊があって、別にイエス様はそういう気はなかったんですが、まあカペナウムの人たちは喜んだわけですね。自分たちのところからずっといてほしかったのに、まあ、すぐ行っちゃったと。残念なんだけどまたすごいことをやって帰ってきたと。また有名になってくれたとね。日本でもね、こう海外で、活躍したサッカー選手とかプロ野球選手が帰ってくるとお喜びしますけど、まあちょっとそれと変な例ですが、イエス様がさらにですね、有名になってきて自分たちの帰ってきてくれた、よかった、イエス様はまた帰ってきてくれたということで、まあ、大騒ぎになるわけですね。非常に大騒ぎになっていた。まあこうやってどんどん有名になるのはいいんですけれど、有名になればなるほどイエス様に会うのは難しくなってきますね。もうどんどんどんどん人が寄ってきちゃうのでイエス様に会えなくなってしまう。そうすると本当にイエス様に会う必要がある人が会えなくなってしまう、そういうことが起きてしまうわけですね。で2つ目の癒しはそういうことです。イエス様がもう有名になりすぎて、癒してほしい人が会えなくなってしまった、そういう状況で、ある人がイエス様に癒された。その人はチューブという病気ですね。チューブというのは、体が全身麻痺ですね。体が動けない、動くことができない、そういう病気の人がいたわけです。動けないのでもちろんイエス様のところに行けないわけですが、まあ、しかしその病気の人には幸いだったのは、この人のために一生懸命動いてくれる4人の友人がいたわけです。おそらくイエス様はこの時もですね、またシモン・ペテロの家にいたと思うんですね。ペテロの家にいていろんな人の訪問を受けていたんですが、人だかりでとても近づけない。でとても有名な話ですね。この屋根に登って屋根のこう壁を剥がして、でその穴からですね、このチューブの人を吊り下ろして、イエス様のもとに、下ろしていったという大変有名な話ですね。まあ、なんか器物損壊罪みたいですが、まあ、イエス様はそれも全然そういうことは気にせずに、むしろその信仰に感心したわけです。このチューブの人たちの友人の信仰に感心して喜んで癒そうとなさったわけです。ただこの時のイエス様のですね、中部の人にかけた言葉っていうのはすごく意外ですよね。で、まあ今までの流れから言えばですね、私の心だ、癒されなさい、治りなさい、もうこれで終わりだと思うんですけど、あなたの罪は許されたとおっしゃったんですね。なんで癒されたじゃなくて許されたなのかなってことなんですね。 で中部の人はこの懺悔をしに来たわけじゃないですね。こう罪がこんなに罪を犯してしまったんで許してくださいって言えばね許されたと言うんでしょうけど、懺悔じゃなくてですね病気を癒してほしかったですね。どうしてその病気の癒しのを求めた人に罪の許しを与えたのかっていうのはですね、なんかこうちぐはぐな印象を与えますね。もしかするとイエス様はその人が中風になってしまったのはその人のが何か重い罪を犯してしまったためなんだと、ですから病気の前にこの罪の問題を取り扱わなければならないと考えたのかもしれません。そうするとですね、病気を癒すためにはまず罪を許すということになるんですが、しかしですねイエス様は別のところでは有名なヨハネ福音書にありますが、病気の原因がその人の罪なんだっていうこの短絡的な因果論をですね否定してますね。ある人が病気なのはその人の罪のせいなんだっていう見方をですねきっぱりと否定してます、ヨハネ福音書ではですね。ですから あなたの罪が許されたというのはですね、あなたの病気の原因の罪は許されましたっていう意味じゃないと思うんですね。おそらくそうではないだろうというね。ですから一体なぜここで罪の許しをおっしゃったのかというのは非常に難しい問題なんですが、イエス様はこれはご自身で説明しているのは一つにはですね、イエス様は罪を許す権威があることを人々に示そうとしたということをですね、そのためにあえてそう言ったとイエス様自身がおっしゃっています。これすごい大胆なことなんですね。罪を許す権限が自分にあるというですね、大変物議をかますですね。誰が罪を許せるのかということですね。でこれまで皆さん見てきたようにイエス様は自分がメシアだ、キリストだ、神の子だということを秘密にしてきましたね。悪霊がそれを言おうとすると黙れ言うなということを自分がメシアであることを隠してきたわけですね。しかしですね、ここではイエス様は自分は罪を許す権威があるとみんなの前で宣言したわけですね。で立法学者が正しくも言ったように罪を許せるのは神だけなんですね。ですからイエス様はある意味でここで自分は神だと宣言しているようなものなんですね。でこれまで自分がメシアだ、神の子だということは隠してきたのに、なぜ突然自分は神だと宣言するのかというですね、何かこうちょっと難しいですね。一体こう隠しておられるのか、あるいは大胆にです、ね、自分が神だとおっしゃっているのか、どっちが本当なのかなというふうに、謎をめいた発言なんですね。これはね非常に。でこの疑問のですね解く鍵がですね10節にありまして、10節にこのさらっと人の子がってありますね。人の子が地上で罪を許す権威を持っている、人の子っていう言葉ありますね。人の子って何だろうなってことなんですよね。ただこの言葉がとっても大事なんですね。人の子っていうのはですね、キリストとかメシアとか神の子とかそういうのと同じようにタイトルですね、ある称号である。人の子っていうのはですね、英語でただの三の万なので何のことはないんですけど、人の子っていうのはある文脈ではものすごく大事な意味なんですね。で人の子というのはですね、実際はメシアとかキリストよりもずっとですね大きな権威と意向を帯びたものすごいタイトルなんですね。でちょっと誤解してほしくないのは、キリストというとキリスト教なのでこうイエス様のことみたいなね、イエス様を指す言葉として神様と同じような意味でなんとなく使われますよね、今の日本キリスト教会では。ただキリストというのは別にそんな意味じゃないんですね。キリストというのは日本で言えば内閣総理大臣みたいな意味でですね、役職名なんですね。キリストというのは油注がれたものという意味で、王様は油注がれるんですね。ですからキリストというのは油注がれた人はみんなキリストなわけです。ダビデもソロモンもみんな、イスラエルの歴史上キリストはいっぱいいるわけです。だイエスがキリストというのはイエス様が王だということで、ただ王様っていうのはイスラエルもたくさんいたわけですね。だからイエスは王だっていうのとイエスは神だって全然違いますよね。全く意味が違う。ですからイエスはキリストだというのは、単にイエス様は王だと言ってるだけなので、それほど何ていうか驚くべき主張ではないわけですね。もちろん政治的にはね、王様がすでにいる場合は問題になりますけど、でも王だというのは別にですね、神様を冒涜する発言じゃないわけですね。しかし私は王だというんじゃなくて、私は神だと言ったらもうすごいことになりますよね。これは今でもそうですけど、自分は神だということは大変な発言なわけですが、この私は人の子だというのはある意味で私は神だと言っているのと同じなんですね。それほどの大きなインパクトがあるわけです。 その理由は、前もお話ししましたがダニエル書ですね。ダニエル書に、戻りますが、ダニエル書には人の子のようなものというのが出てくるわけですね。人の子のようなもの、これはある意味で、第二の神様なんですね。ダニエルさんという預言者が見た幻ではですね、このおじいちゃんの神様と若い神様が2人いるんですね。でおじいちゃんの神様が若い神様に世界の支配権を与えるっていう場面があるんですね。それをダニエルが見たわけですね。でこの若い方の神様は人の子と呼ばれてるんですね。ですから人の子っていうのは、普通に使えばただの、三の番なので何の意味もないんですが、全ての人は人の子なんですけど、ただこのダニエル書の文脈で読むと全然意味が違ってきちゃうんですね。これは神様から、年取った神様から世界の支配権を与えられる、そういった第二の神様のタイトルなんですね。ですからイエス様がそういう意味で人の子と言った場合は、これは爆弾発言なんですね。ただの人の子なら私はただの、人間だという意味なんですけど、ダニエル書の意味で言うと私は神だと同じなんですね。でしかもこの幻ってこう非常にこうユダヤ人にとってこう非常に難しい箇所なんですね。さっき言ったこうおじいちゃんの神様と若い神様2人いるじゃないですか。でも神様唯一だっていうのはイスラエル信仰ですね。で唯一の神様はなんで2人いるんだっていうのはユダヤ人にとっても非常にこの難しい、理解が難しい箇所なんですが、そういう箇所がダニエル書にあるんですね。でそこに出てくる人の子というのが、このイエス様がここで使っている人の子であろうと思うんですね。ですからイエス様はここで私はあの人の子なんだというふうにですね、示唆している、ほのめかしている、つまり私は神だと言ってるわけですね。ものすごく聞きようによっては 大変な爆弾発言なんですが、ただこの10節のですね、あの人の子が地上で罪を許す権威を持っているとイエス様がさらっとおっしゃった時に、パッとここでダニエル書を連想した人はおそらくいなかったと思うんですね。なんかこう変なこと言ってるなという感じでですね、よくわからないことを言ってると思ったんですが、おそらくここでイエス様が人のことを言ったことを言った時にですね、すぐに気がついた人はおそらくいなかったと思うんですね。ですからイエス様はここでさりげなく自分のが何者かということのヒントを与えてるんですけど、普通の人にはわからない、耳のある人にはわかる、普通の人にはわからない、そういうですねヒントを与えた、そういう箇所であろうと思うんですね。ですからイエス様はずっと自分はメシアであることも秘密にしていましたし、自分の正体は慎重に隠しているわけですが、ここではですね、さりげなくですね、この自分はこの人の子である、つまり神であるということをですね、ヒントを与えたという非常に重要な場面なわけですね。ちょっと話を戻しますと、イエスは中部の人にあなたの罪を許されましたとおっしゃったときに、立法学者は罪を許せるのは神だけだと、なんてこと言うんだというですね、そういうふうに思ったわけですね。これは立法学者がよく分かってるわけですね。罪を許せるのは神しかいないということなので、この人は神を冒涜しているというふうに反発する。でマルコ福音書でイエス様に対する反発が起きる最初の場面ですね。今までずっとイエス様がいろんなことをなさって、これを人々が反発したことはなかったんですが、これが初めて人々が反発をした。これまではイエス様のやってることは素晴らしいと思ったんですが、どうもこのイエス様っていうのはですね、私たちの当時のユダヤ人の世界観、宗教観をひっくり返すような、そういう危険性を感じ取った、その瞬間なわけですね。でもう一つですね、大事な忘れてほしくないのは、このイエス様が罪を許す権威があるとおっしゃったことはですね、今言ったようにこれ私は神だということを示唆しているというふうに思われるんですが、そうでない理解もあり得るわけです。どういうことかというと、罪を許せるのは確かに神だけなんですが、神様は人にも罪を許す権限を与えていたということなんですね。人にも。どういうことかというと、これも旧約聖書レビ記にありますね。祭司は罪を許す権威があったんです。祭司さんは神殿で、ですから私たちがユダヤ人だとしますよね。ユダヤ人でこう罪を犯してしまった、その場合どうしようか。で自分で神様ごめんなさいって謝るだけじゃダメなんですね。神殿に行かなくちゃいけないと。神殿に行って捧げ物、動物ですね、牛とか鳩とかを祭司様に、ほふっていただいて、それでいわゆる儀式を取り行う、祭司様に行ってもらって、でその儀式を終えるとですね、祭司はあなたの罪は許されましたと宣言するんですね。 これイエス様がおっしゃったのも全く同じことを言ったわけです。ですから祭司だけはですね、当時人間でありながら祭司だけはですね、神様の代理人として神殿での礼拝を通じてあなたの罪を許されましたと言ってよかったんですね。ですから、まあ、この中部の人に言ったイエス様のこともですね、まあ、冒涜と取られるかもしれませんが、場合によってはそうじゃないんですね。神殿で祭司がやる部分には、まあ、問題なかったわけです。まあ、しかし祭司ではない無為無冠のイエス様が神殿ではない普通の家でこの発言をしたことが大問題なんですね。イエス様は祭司だけ、大祭司だけができる特権を侵害したと。祭司からするとですね、そのやっちゃいけないことをやったということをですね、思うわけですね。まあ今の教会でも例えば、まあ、聖餐式とかはね、牧師、安心受け出しとしかできないとかそういうルールがありますけど、まあもっと厳しい当時のユダヤ人の社会では厳しいルールがあって、この罪の許しの宣告は祭司だけができたのに、イエス様が何にもね、関与を持ってないイエスがそれをやったということで自分たちのですね特権を侵害されたというふうに当然起こるわけですね。ですから、まあ、ここからもイエス様とですね祭司たちの戦い、これが将来エルサレムでですね大祭司とこうイエス様戦うわけですが、その前哨戦というかこの戦いの始まりがこの場面ですね。ですからこれいろんな意味でこう大事な場面ですね。イエス様がこれから戦いに巻き込まれているわけですが、イスラエルのですねエリート層との戦いがここでもう始まっているということなんですね。そういうことがあると、まあ、こういうですね、罪を許す発言についてこういろいろ立法学者との問答があった後にイエス様は単刀直入に起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと命じられたわけです。そうすると彼は立ち所に癒されて家に帰っていった。またこれもびっくりですね。大変なことが起きてしまった。でこのイエス様の癒しにもですね、一人の病人を癒した以上の意味があると思うんですね。これはある意味でユダヤ民族全体の状況、要するにユダヤ民族全体がですね、身動きが取れない、もうユダヤ民族がですね、もうニッチもサッチもいかない、もう外からはローマ帝国に押さえつけられ、内部でも分裂でまとまらない、ユダヤ人同士が争っている、まあそういう悲惨な状況にある。でそれは自分たちの罪のせいだと考えているユダヤ人、それは彼に対してあなたの罪許されたと、前に行きなさいというですね、ですからこの一人の人を通じてユダヤ民族全体に対するですね、罪の許しとですね、癒しと、そして前に進みなさいという、まあ、メッセージをここに感じる取ることもできるわけですね。ですからイエス様の行動って一個一個すごくいろんな意味があって、まあ、単にその目の前にいる人を癒しと同時にその背後にいるいろんな問題を解決しようというですね、非常に大きな意識を持っていると思うんですね。ですからあなたの罪を許されましたということはですね、ある意味でユダヤ民族全体に向けた神からのメッセージだと捉えていいと思うんですね。しかも人の子であるイエス様にはそれができるわけです。人の子というのは神様ですから、私はその権威があるということを言ったわけです。ですからこの中部の人の癒しも先ほどのザラートと同じくですね、非常に象徴的な意味がある、イエス様の宣教そのものを象徴するそういう大きな行動として、見た方がいいと思うんですね。まあ、しかしイエス様がそういうように語ることをですね、面白くない人が当然いるわけです。もう彼らは自分たちの権威、権限、そういったものに対する挑戦として受け止めた。ですからだんだんこれからイエス様と彼らの対立が激しくなっていくということなんですね。ちょっと今日長くなりましたが、まとめになりますが、今日はイエスのガリラヤ伝道の初期の段階でのとりわけ有名な一つの癒しを見てまいりました。サラートの人の癒し、中部の人の癒し、これはある意味でユダヤ民族全体の状態を象徴する人たちですね。貧しく無力なユダヤ人たちは自分たちは神の前に汚れている、罪深いと感じていたわけです。彼らは自分たちが比喩的な意味で動けない袋小路にいると感じていました。ですからイエス様は彼らに清くなりなさい、罪を許されました、前を向いて進みなさいということを語ったわけです。これはある意味でですから、この二人の病人を通じて同胞全員に語った言葉だとも言えるわけですね。まあ、こういう大きなコンテクストがあるわけです。このイエス様のメッセージはですね、この2000年を経た私たちの時代にも有効だということですね。私たちは自分がどんなに失敗をしたと感じていても、自分が清くないと感じていても、清くされて癒されて許されて前を向いて進めることが進むことができるということですね。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなるというユダヤ書の言葉がありますが、私たちはどんなに罪深くても 許されて白くなって前進できるということですね。しかもそれは個人だけでなくて社会全体に当てはまるということです。私たちの住む世界というのは環境破壊、あるいは戦争によっても後戻りできないほど汚されてしまったと感じるかもしれませんが、しかし神様はそういった私たちを癒せるし清められる。神様はこの世界を諦めないということです。しかし私たちも神様を信じて世界のために平和のために生きたいとそう願うものです。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今日はイエス様の癒しの中でもとりわけ印象的な2つの癒しを学びました。それしてイエス様が今の時代に生きる私たちにも同じ癒しと清めと許しをお与えくださることを感謝いたします。今週もどうか私たちに福音の光の中を生きる力、また福音を伝える力をお与えください。我らの救い主イエス様の名によって祈ります。アーメン。